キャスト。
最近やたらツイッターでホストクラブの初回無料っていう書き込みよく見ませんか？アマゾンギフト券プレゼントなんていうね、無料どころかプレゼントもするっていう SNS の発信も見るというか、なんかもっと手が込んだね、今無料ホストクラブ探してるんですけどみたいな書き込みがあって、まあこれちょっとどう見ても桜だなって思うんですよね。で、なんかこういうあからさまななんか初回無料みたいなものが打ち出されてくると、むしろ何が起こってるんだろうってね、気になってしまう。で、多分ホストクラブっていっぱい来るお客さんの中でね、1% とかね、数%がお客さんとして残っていくと成立するっていうビジネスモデルなんだろうなっていうのは、まあ、誰でもわかるじゃないですか。なんか、ぶどまりが低いというかね。で、となると、まあ、どんどん新規のお客さんを獲得する数、まず必要、集めることが必要なんだろうなっていうのが、この初回無料のね、キャンペーンが増えているところから感じるところなんですけど、で、今回ね、12月に入ってから今年の、キャッチが捕まったと歌舞伎町で、この話とちょっと僕も初回無料が気になって、いろいろホストのここ数年の起こっていることみたいなものをね、本当にごくネットで見つかる範囲で調べてみましたっていう話なんですけど、かつてはホストが自分で表に出て客引きをやっていた。で、数年前にそれが条例で禁止されて、どうなったかっていうと、外部の紹介ビジネスっていうのが普及して、それは外販って呼ばれているらしいんですよ。これって、まあ外販の仕組み、いわゆる接客がうまいホストとね、キャッチがうまいホストって、実は別の才能だったんですよね。それがうまく分業することで、両者がウィンウィンの関係にあった。まあ、つまり分業の基本というか、スティーブ・ジョブズとウォズニアックが、営業マンとものづくり、才能別々で、その二人がコンビを組んだからアップルはうまくいったみたいな話とね、ホストビジネスの分業制の確立って、ちょっと似たような話なんですよ。で、今だから外販の人たちが摘発されたことで、その仕組みがちょっと壊れてしまった。だから初回無料とか、天岐阜戦略とかが生まれているっていう感じなんですよ。で、僕はホストクラブの世界のビジネスの話って全くわからないんですけど、今日はね、ちょっとこのホストクラブのビジネスモデルの話をちょっと調べてみて、読み返してみたくなった本の話をしてみたいと思います。ライターの早水健郎です。今日はね、ホストクラブの話というか無料ビジネスの話をちょっとしてみたいと思うんですけど、2009年にね、本が出ているクリス・アンダーソンのフリーっていう本、これ正式タイトルはフリー、無料からお金を生み出す新戦略という本で、これ結構ビジネス書としてベストセラーになっているので、はいはいっていう、フリーってあったよねっていう人もいるし、あとワイヤードの編集長だったクリス・アンダーソンって、まあこういう経済とビジネスみたいな話を、まあネットの世界においてしている物書きとしてはかなり有名な人なので、はいはいっていう人たち、結構いると思うんですけど、まあその本もね、もう14年前に出ている本なので、まあ当時とは随分状況が変わっているんですよ。だからそれも含めて今このフリーを読み返すってことをちょっとやってみたいなと思いました。まずね、クリス・アンダーソンがなんでフリーっていうテーマで本を書いたのかっていうと、まあネットの世界って基本無料なんですよね。ニュースを見るのも、ゲームをするのも、何かしらサービスを使うのも、基本登録が必要なものとかはあるけど、ネット検索なんてそれすらいらないし、まあ無料が基本。で、クリス・アンダーソンってネットネイティブ世代の思っている、まあ慣れ親しんでいる無料っていうもの、これがなんで成立したのかっていうことを書いていて、で、逆にネット以前の経済に慣れ親しんでいる世代っていうのは、無料に関してちょっと疑いを持ってかかっている。こういう世代によって無料の捉え方が違うっていう話を書いてるんですよね。で、実際僕は確かに若い頃、それこそ18、19とかね、大学入って間もない頃とかっていうのは、まあいろんな無料ビジネスがあるから気をつけろっていうことをよくね、言われてたなと思い出して、当時はまだ電話の時代で、 家に急に電話かかってくるんですよ。で、おそらく名簿がどっかで漏れていて、こっちの年齢とか名前とかが分かっている。で、アンケートでなんか答えてくれればテレホンカードをあげますみたいな感じだったと思うんですよね。で、実際聞かれることって、海外旅行に興味がありますかとか、タッチタイピングができるといいと思いますかみたいなこととか、なんかね、アンケート答えていくと、じゃあそのお礼にテレホンカードを、あげます。じゃあここ何月何日にこういうイベントパーティーがありますから、無料ですからどうぞみたいな感じで誘われる。で、まあ結局行ったが最後ね、何かしら、まあ買い物をさせられるっていうことが多い。で、これポイントはね、なんか、無料で講演してもらう、例えば英会話とか、そういうのスクールだったり、着付け教室のね、教室で結局無料で後から着物を買わされたりっても定番ですけど、なんかこっちはね、無料でなんかをしてもらうのは申し訳ないなっていう気持ちを、なんかうまくそれにつけ込んで、推しの強いなんか販売スタイルみたいなことが当時の無料ビジネスだったんですよ。で、それとはやっぱネット世代、ネット時代の無料ビジネスって違うよねっていうのが、まあこの本の大前提です。Listen to it from a location. One, two, three, please. What will people say?まあとはいえね、クリス・アンダーソンはネット時代の無料とそれ以前の無料が全く別だっていう言い方ではないんですよ。むしろね、最初はそういう別だって言いながらも、まあ無料経済っていうそのものをなんかじっくりと解説していくと、まあ同じ部分の方が多いなっていう本でもあるんですけど、まあネットのね、無料の中でもいろんな仕組みがあるよっていう話をしています。基本的に一番多いのは当然ですけどね、広告ビジネスですよね。広告の場合はサービスの対価をユーザーの代わりに払っているのは広告を出稿した企業ではないんですよね。これ実際にその企業が売っている製品に転嫁されているから、結局のところ消費者、ユーザーがお金を払っているんですよっていうのが内部相互補助っていうね、これ経済学用語で説明できるもので、まあこれはネット以前から当たり前にあるモデルというかね、これネットじゃなくてもネットの広告だって、まあ一般の広告だって一緒っちゃ一緒なんですよ。で、そうではないね、ネットならではの無料モデルって、まあこの本がちょっと有名にしたところがあるんですけど、別に提唱者はいるんですけど、いわゆるフリーミアムっていう方式、多くのユーザーは無料版を使っているけど、まあごくごく一部のヘビーユーザーたちは有料版をね、その使っていて、プロとかっていう、でそこで売り上げを、メーカーは上げることができる。これはもうソシャゲのガチャとかもね、ごくごく一部のユーザーがハマってお金を使うみたいなものも、まあ大きく言うとこのフリーミアムのモデルっていうことですよね。で、まあこの本が2009年で、その後例えば Spotify とかは2008年にサービスを開始しているので、このフリーっていう本の中では特に取り上げられてないんですけど、まあそれをうまく応用して普及していく間に、まあ普及したサービスかなっていう気がするし、アベマ TV とかがね、去年ちょうど1年前ですけど、ワールドカップを無料で放送して、でこれまあ一部がプレミアムに加入すればっていうような目論みで無料でやったと思うんですよね。サービス普及のための無料ビジネス。まあとはいえ、アベマ TV のモデルを純粋にフリーミアムっていう風に片付けていいのかっていう問題はあると思う。もうちょっと複雑というかね。まあ当時は馬娘マネーっていう風にも言われていたし、で、まあ株価で相殺できたのではみたいなこともあるとすると、まあそこで知名度を得るっていうことだったりすると、まあ純粋にフリーミアムっていうことではないですよねっていう考えもある。あとね、この本のフリーミアムって言葉が普及した一方で、そのちょっと後からね、サブスクリプションっていう言葉にちょっと一部置き換わってるのかなっていう気はしました。サブスクリプションのメリットって、まあ有料課金がね、継続的に収益が見込めるっていうところで、まあ例えば投資とかをね、しやすくなる。で、まあ一定数それはユーザーたちが1年間とか2年間とか継続してお金を払ってくれるっていう前提の話なんですよ。で、今はすぐにみんなね、ネットフリックスから U-NEXT とか、すぐサービスってくら替えしてしまうから、かつてほどサブスクリプションの優位ってなくなっているんですよね。まあその辺もちょっとフリーミアムっていう言葉からサブスクリプションみたいなところっていうのは面白い変化かもしれないです。Our radio, your station for news. No banana, I ain't a primate.ちょっと話を戻すと、ホストクラブの初回無料、これをね、どういう仕組みなのかっていうのを話すと、すでに出てきた内部相互補助の別バージョン、つまり無料分っていうのはね、誰かが支払っているんですよっていう話。じゃあホストクラブの初回無料は誰が払ってるんだ。その答えは未来の本人っていうパターンなんですよね。これはね、このフリーっていう本の中でも取り上げられている仕組みで、携帯電話の料金に近いっていうね。携帯電話って入会時に例えば2年とかの契約の縛りがあって、これアメリカでも一緒なんですね。で、いわゆる本体の代金っていうのは最初は発生しないけど、翌々月とかから別途補って払っていくみたいな仕組みになっている。で、これはホストクラブもおそらくね、僕はこれ取材していってるわけではなくて、まあ想像し得るビジネスモデルなんですけど、例えば初回無料っていうのも聞いてみると1時間無料だったりね。で、もちろん2回目以降の支払いに上乗せされていく。まあ当たり前にそうなんでしょうね。まあ注意しなきゃいけないところがあるとすると、無料ビジネス、人は無料のものに対して評価が甘くなるっていう話をクリス・アンダーソンは書いてます。高い買い物をするときって、その商品が値段に見合うかどうかすごい細かく人はチェックするし、絶対損はしたくないっていうふうに思う。だけど無料だと、まあ無料だし損はしてないからっていう油断が生じるんですよね。つまり人は無料には甘い、チェックが甘い。で、これ僕、ホストクラブがね、良くないって話がしたいわけじゃないんですよ。まあただ若い世代に客層が移っているってことが問題視されている売掛金の話ですけど、そこがね、かつての無料ビジネスにちょっと躊躇を持つ世代と、ネット時代で無料であることが当たり前の世代、ひょっとしたらこれは捉え方が違っているかもしれない。まあそこを踏まえての初回無料ってビジネス乗り出しているなとすると、まあクレバーかなっていう気はします。まあこのフリーっていう本が2009年に出て、僕は多分すぐに読んでると思うんですよ。で、当時ね、念入りに線を引いて読んでいたなっていうふうに思い出した箇所は、音楽が無料化しているっていうことに関しての箇所。で、今のようにはね、音楽のストリーミングっていうか、サブスクリプションが今ほど定着していない時期なんですよね。まだダウンロードとかの時代。で、とはいえ、もうすでにフェスの大規模化っていうのはかなり進んでいたし、本の中ではレディオヘッドの事例が取り上げられてます。で、彼らはね、考えとしては、ネットで無料で自分たちの音楽が広まること、で、これは構わないっていうふうに考えていると。で、それでファンが増えることで、ライブの収入とか T シャツの販売の収益とか、まあそういう方向に向かうべきだっていう話をしてるんですよね。で、今ではこれ当たり前というか、マーチに力を入れるっていうのは、まあ今の音楽グループとかの常識になっていること、まあその入り口っていうほどでもないんでしょうけど、少なくとも僕は当時これを読んで、いわゆるファンとミュージシャンをつなぐ存在は音楽楽曲だけど、経済としてのブリッジっていうのは、なるほど T シャツなんだっていうね、その構図がすごい新しいなっていうふうに、まあ、このフリーで気づいたっていうのをね、思い出しました。そういう意味ではホストクラブとレディオヘッド一緒？シャンパンタワーなのか T シャツなのかっていうこと？まあちょっと違うかもしれないですね。クリス・アンダーソンがこのフリーっていう本を書いて話題を呼んだ。まあその背景に、当時このネットのね、10年ぐらいもフリー経済が続いていて、コンテンツ産業、それこそ音楽とか映画とか、まあテレビ局なんかもそうだし、新聞もそうだし、このまま自分たちは無料ビジネスの中でずっと疲弊しながらやっていかなきゃいけないのかっていうことを突きつけられていたんですよね。で、15年経ってね、今の状況を見ても基本的には変わってないですよ。で、フリーってものに関して、 ポジティブに見出すっていうクリス・アンダーソンの発想がむしろ逆に出てるところもあって、結構フリーミアム難しいじゃんとか、フリーミアムで失敗してるところもたくさんあるし、そもそもフリーミアムってちょっとね、有料版と無料版使い分けましょうではなくて、そのサービスのファンになってくれた人って喜んでお金払いますよっていう話でもある。つまりフリーミアムって推しビジネスをねちょっと予言していたところがあるんですよね。2023年それこそ推しビジネスの終焉、これライターの安田理央さんが SNS で使った表現ですけど、これそうだよなっていうこといっぱいあったじゃないですか。それこそホストクラブのね規制強化とか、そのきっかけになったいただき女子とかね、ホストのまあ刺される歌舞伎町での事件とか、それだけじゃなくて、まあ今までアイドルビジネスって握手券とか、そういうちょっと推しビジネスって新しいよねっていう時代って、まあそこそこ長く続いていたし、まあ今年で言うとジャニーズの一連の出来事、これも単純にはちょっと語れないところがあるんですけど、まあ大きく言うと推しビジネス本当に加速度を上げて崩壊している。まあそのねちょっとスタート地点ってどこにあったんだろうっていう、まあ秋元康の AKB ビジネスみたいなこともあるけど、いわゆるネットで起こっている新しい経済の中でフリーとかフリーミアムとか2009年に出てきた、ここにちょっとね出発点があったっていう側面はあるのかなっていうのをね、ちょっと今回フリーを読み直して気がついたことでした。ちょっと昔のビジネス書とか、あとテクノロジー、デジタルテクノロジー関連の書籍とかってすぐ古くなっちゃうんですけど、実は15年ぐらいして一回りするみたいなね、別の見方が見えたり、その時気づいていなかった、あ、ことしてきてるんだなっていう気づきとかがたくさんあるっていうね、まあそんな感じでね、ちょっと古いビジネス書とかテクノロジー関連の本をいっぱい読み漁っているので、ポッドキャストでもそういう話何度かやってみたいなと思っています。という感じでここまでライターの早水健郎でした。
朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。